今日はヘブル人への手紙の11章24節から26節までを最初にご一緒に読みさせていただきたいと思います。ヘブルの11章24から26まで、じゃあご一緒にお願いします。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。一言お祈りをしたいと思います。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。恵みの深い天のお父様、こうして始まりました一年も、約1ヶ月の間お守りくださり、私たちの歩むべき道を祝して、導いていてくださいますことを感謝をいたします。今日も御言葉を祝してくださり、私たちの手足の働きを通し、足取りを軽くしてくださって、主の道を歩むことができ、主を賛美しつつ、生活できますよう顧みてください。この朝も御言葉を祝して、私たちの魂を新たにしてくださいますように。いろいろ困難な課題をたくさんありますけれど、その中にあっても主の道を歩むことができますように、そこに喜びと感謝と、恵みに満ち溢れた生活ができますよう顧みてください。この時を主の御手に委ねて、尊いキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は信仰による霊的な覚醒の1回目としてお話をしたいと思います。ここにはモーセの信仰がモーセが成人した時の信仰が記されておるわけですけれども、ヘブル人への手紙の11章には、信仰によってという言葉がたくさん出てくることはお気づきの通りであります。そしてこれまでにその一つ一つに特別な重要な意味があることをお話ししました。私たちもその大切さをいくつか体験しているわけですけれども、これらの信仰は毎日なければ致命傷になるような信仰であります。これからお話しする信仰によってとは、どのような重要な意味を持っているのか、それを今日お話をしたいと思います。それは成人した大人になった若き日のモーセに、霊的な覚醒を起こした信仰であります。ここには幼い日々に、モーセの両親が幼いモーセの魂に、巻き続けた信仰の種が、大人になって成人した青年モーセに芽を出し始めているのを見ることができます。ここではすでに信仰によってと書かれていますから、モーセはこの決断を迫られたとき、神の民と共に苦しむことを選び取るその決断を迫られたとき、すでに信仰を持っていたことがはっきりしております。彼は信仰によってこの決断をしました。モーセが不信仰だったことを取り扱っているわけではありません。しかしモーセには問題が起きてきております。それはモーセのうちに名を残っていた自分の知恵と力に頼る自分中心性があって、神様はそれを取り扱っておられるわけであります。この問題はそこに焦点があっております。モーセは幼児期に幼い頃にレビ人である両親アムラムとヨケベデにしっかりとした信仰が打ち込まれております。内なる魂において、神様を恐れかしこむ霊を持つためには、 自分で物事を判断するようになってからでは遅すぎる。幼いお子さんが、また物事がわからない頃には、自分で判断できないからといって、ほったらかしにする親も少なくありません。特に日本では、信仰のない両親は、子供の心を神様を恐れかしこむ心を持つことに関心をほとんど持っておりません。ですから、アダムとエヴァから受け継いでいる、神に逆らう肉の性質、自己中心の自我が働いて、死を受け入れようとしません。そういう人間に育ってしまっております。これは例外なく、どの子供にも起きております。ですから、ミルクを飲ませる時も生まれたならば、その日から祈りつつ、子守歌もあやす時も賛美を歌い、目が開けば聖画を見せ、聖書の絵本を読み聞かせ、親も子供も聖書の世界で生活をすることが必要であります。アムラムとヨケベデはモーセを神の世界で育てております。このように人格のうちに信仰の種をまかれた人は幸いであります。このように主なる神様を恐れる人格が育てられた人は、その後、この世の学校で教育を受けても、容易に死から離れてしまうことはありません。たとえ一時死から遠ざかることがあっても、必ず放蕩息子のように、神様の愛を思い出して、神様のもとに帰ってきます。しかし、魂の奥に神を恐れる霊を持っていない人は、たとえ聖書の知識があっても、洗礼を受けていても、信仰を全うしない人が多いわけです。モーセは両親の手で手を離れた後に、パロの娘の子として育てられております。エジプトの王子としての教育を受けて、特権に満ちた、贅沢な生活を続けておりました。モーセは長い間、パロの娘の子と呼ばれることによって、多くの栄誉と利益を受けておりましたが、彼は自分が神の民であることを自覚することから、だんだんとパロの娘の子と呼ばれるべきでないということを感じ始めております。このモーセの少年期から青年期にかけての長い信仰の揺れ動く期間、それはモーセに非常に大きな危険をもたらしました。私たちの生涯においても、信仰が揺れ動いているということは非常に大きな危険であります。大地震が起きているのと同じであります。このモーセの信仰の動揺は、同胞のヘブル人がエジプト人に苦しめられるのを見たときに、火がつきました。もうこれ以上耐えられないと彼の若い心に火がついたんです。しかしヘブル人たちはモーセが彼らの救い手としてなってくれることを受け入れませんでした。またモーセが神様によって使わされていない、清められてもいなかったからであります。このことは、出エジプト記2章の11から15を見るとわかります。ちょっと長いですけれど、そこを読んでみたいと思います。出エジプト記の2章の11から15までをご一緒に読んでみましょう。おかき日のモーセの悩みであります。出エジプト記2章の11から15まで。ちょっと長いですけれど、ご一緒にお読みさせていただきます。じゃあお願いしましょう。こうして日が経ち、モーセが大人になったとき、彼は同胞のところに出て行き、その苦役を見た。そのとき自分の同胞である一人のヘブル人を、あるエジプト人が撃っているのを見た。あたりを見回し、他に誰もいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。次の日また外に出てみると、なんと二人のヘブル人が争っているではないか。 そこで彼は悪い方に、なぜ自分の仲間を撃つのかと言った。するとその男は、誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのですか。あなたはエジプト人を殺したよ。私も殺そうというのかと言った。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知れたのだと思った。パロはこのことを聞いて、モーセを殺そうと探し始める。しかしモーセはパロのところから逃れ、ミディアンの地に住んだ。彼は井戸の傍らに座っていた。若き日のモーセの心には、自分がヘブル人であるという神のための意識が蘇っていたわけであります。それは良いことですけれど、問題なのはその先ですね。自分の力でエジプト人に苦しめられているヘブル人の同胞を救うことができると思って、エジプト人を撃ち殺してヘブル人を助ける行動に出てしまいました。モーセはこの時まだわきまえがありませんでした。自分で思いついたらすぐにカッと熱くなって、自分の知恵と力を振るって争いを起こしてしまいました。このように巻き込まれていく人も愚かであります。若いモーセは思い上がっていたんです。誰よりも温順だと言われているモーセでさえ、そういう若い時がありました。すべての良い性質は上から、神様からでないと与えられないことがわかります。エジプトの学問を治め、エジプトの教育によって出来上がるものではありません。次の日、モーセはヘブル人同士の争いの仲裁に入っております。そこで彼は二つのことを思い知らされたわけであります。一つは誰にも見られていないはずだったエジプト人の殺害がすでに知られていたことであります。もう一つはヘブル人がモーセの仲裁を望んでいないことです。モーセは、よし、俺が同胞を助けてやるという傲慢な態度で、高飛車な態度で望んだゆえに嫌われて拒まれました。モーセはパロの娘の子として生活している間に、自分の力に自己過信する人間になっておりました。自分には人を助ける、救う力があると思い込んでおります。モーセは本当に強い精神力を持っている青年になっていたのかというと、それは見かけだけ、表面だけであります。彼はエジプト人を殺したことが、パロに知られていることがわかると、パロを恐れてミディアンの荒野に逃げております。彼はエジプト生活で王子としての最高の学問を身につけ、誇りと高慢を身につけ、自己過信を身につけております。それらは神の働きをするのに、最も妨げになるものばかりであります。高学歴、高級砦、高地位にある人間で青年であります。最も優れた人のように見える人の中に、神の働きを妨げるものがいっぱい詰まっておる。神様はこの性質を取り除いて清めるために、モーセをミディアンの荒野に送り、40年間取り扱われて、徹底的にモーセの自己過信と誇りと高慢を打ち砕かれました。その後彼は神様によって神の山ホレブで燃える芝の中にご自身の、神様ご自身の臨在を表される。モーセは清められたわけです。この燃えても燃え尽きない芝の木は神の火によって清められたモーセ自身でありました。芝の木は何の誇るところもない、無力なモーセ自身であります。その芝に神の火がついて、聖霊が満ちてくださると、人が近づくことができない神の栄光を表すようになる。モーセはそれを体験しましたけれど、それを見たときに彼は、 聖霊に満たされた自分を表しているとは思えなかったでしょう。それは自分なんだという姿を悟ることができなかったと思います。しかし神様は自分の知恵と力に頼ることが徹底的に取り除かれ、清められるまではどんなに才能がある人でも用いることをしない。聖書を読みしたいと思います。使徒の詩編の51編の17節を読んでみましょう。詩編の51の17、詩編の51の17をお読みしてみたいと思います。ご主人お願いしましょう。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、主よ、それとはそれを蔑まれます。モーセが砕かれることを神は待っておられました。もう一つ、第一ペテロの5章の5節と6節も読んでみましょう。第一ペテロの5章の5節と6節、新約聖書でもペテロは同じことを言っております。第一ペテロ5章の5節と6節を読みします。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者を敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなたを高くしてくださるためです。皆さんもご存知の通り、ペテロという人は十二弟子の中で一番のリーダーとしてそういう自覚を持っている人でありました。いつでも先頭に立って模範を示さなきゃならないというような、その自覚はいい自覚のように見えますけれど、弟子の中の模範になる。しかしそこに彼の力みが見られます。高ぶりが見られるわけですね。どういう人だったペテロが謙遜を身につけるように、高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えくださると、そういう神様なんだと告白をしております。このモーセの姿は今日繁栄した社会で自分を目立たせて自己満足しようとする姿と同じであります。その姿は富を得ようとする肉の欲の奴隷と権力に引きずられて苦しめられている才能のある現代人の姿と同じであります。こういう時代の神を見出せない人は、一見スマートに頑張っているようですけれど、行き詰まっている人が多い。そのことは、旧約の時代にも新約の時代にも変わりはありません。モーセも同じでありました。彼らは神を知ったら全く違った人生を歩み、幸福な燃える芝の経験をするはずであります。自分の知恵と力に頼った高慢と自己過信は、必ず無力感、自己卑下、逃げ出すこと、自己破壊を起こします。私たちの住んでいるこの社会にも、そういう傾向がみなぎっておるではありませんか。これは全ての人のうちにある、自分中心の罪の性質が働いているからであります。この事実は聖書と聖霊によらなければ悟ることができません。ヘブル人への手紙の11章24から26の御言葉には、モーセが成人した時に神の側に立つ固い信仰の決意をしたことを表しております。そしてその後もモーセの生涯中変わらずに取り続けた信仰の態度を示しております。しかし、モーセが本当に自分で清められて信仰の自覚を持って、主に従い始めたのは、出エジプト記3章の燃える芝の経験の後であります。ここに記されているモーセの信仰による霊的覚醒は4つの面を含んでおりますけれども、今日はその一部分をお話しいたします。その第一は、モーセがパロの娘の子と呼ばれることを拒んだことです。これは霊的に何を意味しているでしょうか。 これはこの世から受ける特権、富、地位、名誉、優遇を捨てたことを意味しております。モーセがエジプトを去るということは、パロの娘の子と呼ばれることを拒むことは、エジプトで得た特権のすべてを失うことであります。サダムは主イエス様を誘惑されたとき、この世のすべての国々と栄華とを見せて、もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょうと言っております。しかし主イエスはこれを完全に拒否されました。行き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。パウロも次のように言っております。フィリピの3章の7節8節を読んでみましょう。イエス様も神の生徒たちも同じであります。フィリピの3章の7節から8節をちょっと読んでみます。しかし私にとって得であったこのようなものを見な、私はキリストの上に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。そこまでにしましょう。私たちはキリストを知っていることの素晴らしさを知っている、味わっているでしょうか。これがわからないと、パウロのように言うことはできないでしょう。モーセは最初、エジプトを去ったとき、パロを恐れておりましたけれど、その後にはパロの娘であるということのエジプトの特権をきれいさっぱり捨ててしまうこととなったわけであります。随分違った信仰状態に変わっていることがわかります。モーセはミディアンを去った後には、ミディアンに逃げていた後には、エジプトの特権に未練を持っていなかったことを示しております。いつまでも過去のことを引きずって繰り返し繰り返し悩み悔やむ人がいますが、モーセはそうではありません。モーセは無一物の放浪者になっても、ミディアンで、羊飼いになってもエジプトの富を未練がましく引きずってはいなかった。人間は自分の生涯において過去を引きずりやすいものであります。もしモーセがエジプトに留まっていたら、エジプトのパロの後継者になる可能性は十分あったし、彼がパロになれば政治的権力も用いて、エジプト人を、ヘブル人をエジプトの奴隷状態から解放できるかもしれない。しかし、モーセはそういう思いも未練も全部捨ててしまいました。もし、こうだったらこうだったらという、モーセが未練がましくエジプトの近辺に留まっていれば、パロの追っ手にすぐに捕まったでしょう。モーセはきっぱりとエジプトの特権を捨てて、エジプトから遠く離れたミディアンの荒野に逃れたんです。地図を見るとよくわかると思いますけれど、ミディアンはエジプトの勢力が手の届かないところであります。彼はそうして無一物の放浪者になってしまいました。しかし主はミディアンに祭司イテロとその娘のチッポラを備えておられました。神様はエリアをケリテ川に使わせた時も、幾羽かのカラスを備えておりました。サルバテでは、極貧のヤモメを備えておられました。私たちもこのことをよく考えて選択し、主に従いましょう。こうしてモーセの心の中から完全に、エジプトの富と権力に耐えることを捨て去ってしまった。信仰による霊的覚醒の第一歩はここにあります。自分の心の中が この世の富、権力に対して全く未練を切り捨ててしまうことから始まりました。過去のことをいつまでも引きずって、ああだこうだと言っている間は、霊的な覚醒は与えられません。キリストにあるものは全てが過ぎ去って、見よ、全てが新しくなりましたと言っております。過去を引きずることをやめましょう。ローマの12章の2節を、ローマ人への手紙の12章の2節をお読みしてみたいと思います。ローマの12章の2節。ご一緒にお読みしましょう。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。これ信仰を働かせて変えなさいということですね。自分の決心によって自分を変えることはできませんから、信仰を働かせなさい。自分の心を半分、この世の岸辺につないだままで、信仰によって自分自身を変えようとしても、それは不可能なことであります。ある人がボート上で、ボートを漕いでも全然進まない。気がついたらボートを岸につないだままだったと言っておりました。いくらオールを漕いでも、疲れるだけで決して前に進まないのと同じであります。ヘブル人への手紙の11章24節では、ファロの娘の子と呼ばれることを拒みと書いてあります。拒むというのは、忘れるとか意識しなくなったとか感じなくなったとかいうのではありません。自分の意志でエジプトのすべてを断ち切ったということであります。完全に決別したことを意味しております。エジプトの岸辺から、つないでいた名を解いて離れたことを意味しております。この信仰は内面的に非常に強い信仰の意志を示しております。これがモーセの信仰の覚醒の第一の面であります。この世の未練を取り去った後に次に来る霊的な覚醒は何でしょうか。それは信仰による選択選びであります。25節の後半にむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りましたと書いてあります。神の民と共に苦しむ方法を選んだ。こういう選び方をする人は本当に信仰者以外にいないでしょう。私たちの前にも、すべての人の前にも、選ぶべき二つの人生の道が置かれております。イエス様がおっしゃったように、狭い門から入る狭い道と、大勢の人が歩いている広い道であります。マタイの7章の13と14を読んでみたいと思います。マタイの7章の13と14節を読んでみましょう。ご主のお願いします。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。それを見出すものは稀だと言っております。稀ということは何人ぐらいのことを言うんでしょうか。この広い道の方をヘブル人への手紙の記者は、儚い罪の楽しみと言っております。この世の人々は、神社で売っている厄除けと金儲けの欲だけを求めております。それを与えると言っている宗教を求めております。そしてこの世の宗教は、その肉につけ込んで、欲につけ込んで、人の欲を利用した宗教という商売をしております。その行き着くところは滅びであります。束の間の肉の楽しみを求めるだけの生活は滅びます。クリスチャンといえども、この道に迷い込んでいる人が大勢います。多くの人が自分は大丈夫だと思い込んでいますから、始末が悪いわけです。 箴言を読んでみましょう。箴言の12章の15節。箴言の12章の15節を読んでみましょう。愚か者は自分の道を正しいと思う。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。続けて箴言の14の12を読んでみます。14の12。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。この滅びの道から引き返すためには、明確なキリストの十字架の救いと清められることしかありません。もう一つのモーセが選んだ方の人生は、神の民と共に苦しむことであります。ヘブルの11章25節の後半を注意深く読んでいただきたいと思います。むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りましたと言っております。モーセは安易な選択をしたのではないことを言っているわけです。金持ちの青年のように、神様のご命令に従えば自分の財産が減るので、素早く計算して死のもとを立ち去ることを選んだのではない。それは安易な選択であります。紫の衣を着た金持ちが、貧しいラザロを助けることを拒み、ハデスを選んだようでもありません。金持ちの農夫が豊作の穀物を自分だけで飲んで食べて楽しむ、そういう方を選んで神様を計算に入れなかったのでもありません。そういう選択は多くの人がしている安易な選択であります。迫害者サウロが主イエスに敵対していたのを見て、イエス様と出会うことによって、彼は正しく正確に厳密な選択をするように導かれました。モーセも厳密に正しい信仰の選択をしました。ここで言う正しい選択とは、一晩中考え抜いて決めましたというような、自分の知恵で出した結論のことではありません。私は、何人かの人から、信仰者であるにもかかわらず、一晩中考え抜いて決めましたという話を聞きました。これは自分の知恵で出した結論のことでありますから、正しい信仰による選択ではありません。一晩中考え抜いて決めた結論を聞く必要はない。自分の知恵で考えたことですから。信仰の選択は、信仰さえ健全で堅固であれば、驚くほど単純にできます。信仰は難しいものではありません。信仰を難しくするのは、肉の欲が絡んでいるからであります。信仰の選択は、安易な薄っぺらな、自分中心の欲や感情ではありません。このような信仰の選択と決断を積み重ねることによって、日々に生活の中で活用することによって、霊的な覚醒を起こし、高潔な神のしもべを作っていくわけです。安逸を恐れる生活の中では、信仰は死んでしまいます。神の器は育ちません。ですからサタンはきっとモーセにこう言ったでしょう。バカなことをするな。お前一人がイスラエル人の側についたって、彼らを救えるわけではない。何の良いことも期待できない。それよりもパロの元にいて、お前がパロの後継者になるチャンスが訪れれば、イスラエル人を解放すればいいではないか。そういう時が来るのを待てと、サタンは言ったでしょう。サタンはイエス様にもこの世の国々と映画を見せて同じような誘惑をして、サタンを拝ませようとしております。サタンの持ち出す論理は、肉の心を持つ人には、もっともだもっともだと受け入れやすい論理ばかりであります。 なるほどと頷けさせるようなものであります。しかしモーセはエジプトの儚い楽しみを捨てて、神の民と共に苦しむ方を選んだと言っております。高価な真珠を探していた商人はそれを見つけると、持ち物を全部売り払ってその高価な真珠を買ったと記しております。モーセは信仰の選択をしました。それは苦しむ方でありました。ダニエルは敵の企みによって自分の命が取られるか、主に日に三度祈ることをやめるか、どちらを取るか責められたとき、彼は祈ることによって、神と交わることをやめずに、獅子の穴に投げ込まれました。そちらの方を選んだわけです。主のために苦しむことを光栄に思う信仰者は、サタンも敵対者も手のつけようがなくなってしまいます。クリスチャンを迫害することは、苦しむことを選ぶ人には無力になってしまいます。クリスチャンが無敵の勝利者になるのは、キリストのために喜んで苦しむ方を選び取るようになるときです。そのときに、迫害者は無力になります。詩篇の119編67節を読みしてみましょう。詩篇の119編67節を読みします。ご支援お願いします。苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました。しかし今はあなたの言葉を守ります。苦しみに遭う前にはなぜ過ちを犯したんでしょうか。自分の知恵と二分の肉の欲の価値判断で選択したからですね。119編の71節読んでみましょう。はい。苦しみに遭ったことは私に幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。聖書の中にいくつかの学びがあります。イエス様は私と首輝きを折って学びなさいとおっしゃっております。ここでは苦しみにあったことが学びだったと書いてあります。そのことを通して何を幸せだったというんでしょうか。苦しみに遭うことによって、神様の道を知ることができて幸せだった。私たちはそういうことを言うことができたら幸いであると思います。毎日苦難に遭うことによってつぶやいてばかりいる人生と、苦難を喜んで受け止めていく人生等に大きな違いが出てまいります。ヨハネの16章の33節も読んでみましょう。ヨハネの16章の33節。じゃあお願いします。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。平安を持つためだと言っております。私たちがこの世にあっては困難がたくさんある。一つ乗り越えてはまだ次の困難がやってきます。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝った。世に勝ったイエス様が私と共に歩んでくださるからであります。ローマの5章の3節から5節を読んでみましょう。ローマの5章の3節から5節を読んでみます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊に神の愛が私たちの心に注ぎ込まれているからです。一番大事な入り口は患難さえも喜んでいますというところにあります。患難が来た時に嫌だと思って逃げ出してつぶやいて批判して逃避するか、 それとも信仰によって喜んで受け止めるかであります。そのことによって良い歯車が、神様の恵みの歯車が回り始めます。患難が忍耐を生み出してくれます。忍耐が品性を生み出してくれます。希望を生み出してくれます。ですから私たちはつぶやかずに疑わずに、患難さえも喜んで受け止める信仰が必要であります。フィリピの4章の14節を読んでみましょう。ご指摘お願いします。フィリピの4章の14節、じゃあお願いしましょう。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。フィリピの信仰者クリスチャンたちはパウロと困難をよく分け合ってくれたと言っております。この時パウロは牢獄の中にいたわけでありますけれども、私たちは困難を分け合うことが大事ですね。第二テモテ一章の十二節を読んでみましょう。第二テモテの一章の十二節、第二テモテ一章の十二節、ご一緒に読んでみましょう。そのために私はこのような苦しみをもあっています。しかし私はそれを恥と思っていません。というのは私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私にお任せしたものを守ってくださることができると確信しているからです。神の生徒たちは自分の苦しみもあるし、パウロのような指導者の苦しみもあるし、同胞の苦しみも共に背負って経験することの幸いを語っております。モーセはキリストの皆のためにそしられて、圧迫を受けて、恥ずかしめられて、甘んじて苦しみを受けたと言っております。パウルも同じように告白をしました。第二コリントの十二章の九節十節を読んでみたいと思います。有名な箇所ですけれども、これはパウロ自身の苦難のことを言っております。第二コリントの十二章の九と十読んでみましょう。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うため、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。自分が弱い時に困難に苦難に遭うと、私たちはどうなるでしょうか。つぶやくでしょうか。批判するでしょうか。イエス様はその時に、私の恵みはあなたに十分であると言われました。その弱さの中に神様の力が注がれると言われております。パウロはそれを経験しました。その時に彼は自分の弱さを誇るようになっております。弱い時にこそ強さを、神の強さを経験したからであります。詩編の68編の19節を読んでみましょう。詩編の68編の19節。じゃあご一緒に読んでみます。おむべきかな日々、私たちのために重荷を担われる主。
私たちの救いであられる神。
この救いは自分だけで得るものではありません。毎日重荷を担ってくださる神様がいらっしゃる。神ご自身がその苦しみを一緒に背負ってくださるわけですね。新約聖書ではマタイの11章の29、30節でそのことが言われております。ちょっとそこも読んでみましょう。マタイの11章の29と30を読んでみます。ご一緒に読んでみましょう。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の福引を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の福引は負いやすく、私の荷は軽いからです。 なぜキリストと首輝けば軽くなるのか。今日はそのお話をする時間がありません。心の平安という本に詳しく書きましたので、そちらを読んでいただきたいと思います。しかし私たちは聖書の御言葉を学ぶとともに、実際の生活においてキリストと首輝けを共に追うことによって学ぶことが求められております。知識として学ぶだけではなくて、生活体験を通して学ぶことです。そのことを通してイエス様が私の罪の重荷をご自分で代わりに負ってくださった、そして罪を取り除く平安を与えてくださいましたが、それだけではなくて、主は主のために、主と私が共に働くことによって主を明かしするという使命という、そういう首輝を、そういう平安も与えてくださっております。重荷が取り去られる平安と、重荷が首輝を与えられる平安とがあります。マタイの16章の24節もお読みしてみましょう。マタイの16章の24節をお読みしてみます。じゃあお願いしましょう。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を、そして私についてきなさい。イエス様が与えてくださる、それぞれの人に与えられている使命が、お仕事があります。それを自分の使命として追ってついてきなさいと言っております。迫害者サウロは人間のクリスチャンを捉えて苦しめていると思っておりました。しかし使徒の働き9章5節の天からのイエス様の御声では、私はあなたが迫害しているイエスであると言われました。人は人間に対して言っているように見えておるかもしれませんけれど、イエス様がその苦しみを知っておられたということであります。そうすることによって、私たちは甘んじて苦難を受けることができます。忍ぶことができます。キリストに仕える人生を歩んだ人は、たとえその生涯が苦難に満ちていても、必ず神の栄冠を受けております。迫害者だったサウロがキリストと出会って、キリストを完全に選び取ったことによって、彼の求めるものが変わりました。受けるものが変わっております。フィリピの3章の13節と14節を読んでみましょう。フィリピの3章の13と14を読んでみます。兄弟たちよ、私は自分ではすでに捉えたなどと考えています。敵は励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してください。神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。彼は目標がはっきりしておりました。神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っていると言いました。脇目を振らずに走っていると言いました。第二ペテロの4章の7節と8節を読んでみましょう。第二テモテ4章の7節と8節。第二テモテはパウロの絶筆の書と言われております。殉教する1ヶ月ぐらい前の書であります。彼の遺言と言ってもいいでしょう。第二テモテ4章の7と8を読んでみます。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走りよ、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるので、私だけでなく主の現れを慕っている者に誰にでも授けてくださるのです。パウロはちゃんと自分だけではなくて、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださると付け加えました。彼には自分だけではなくて、同じ信仰を持つ者のための心遣いが行き届いていることがわかります。モーセはエジプトの楽しみよりも キリストと共に苦しむ方を選び取ったんです。選び取るとはどういうことでしょうか。他のすべてのものを捨てて一つだけを自分のものにする。その生涯を歩むことを指しております。このことが信仰による霊の覚醒には必ず必要になります。私たちが今日、明日何を選び取るか、いろいろ困難にぶつかるとき、いろいろな人の言葉にぶつかるとき、何を選び取るか、つぶやくか、そのことによって私たちの魂が暗闇の中に落ちていくか、それとも霊の覚醒を営むか、いられるかを意味します。今日は途中までですけれども、ここまでにさせていただきたいと思いますが、主を許したものならば次回その先をお話ししたいと思います。ですけれども、今週も、また今日も私たちは信仰の覚醒する、よき信仰の選ぶ方を取らせていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて、締めくくらせていただきましょう。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。恵みの深い天のお父様、モーセも若い日の様々な問題を乗り越えて、神と出会って、自分の知恵と力に頼る生活、完全に捨てて、未練を捨ててしまい、エジプトからの特権も捨てて、神のしもべとなりました。それは大変なことであります。昔の人の出来事のように思うかもしれませんけれど、しかし同じことが私たちの今週、今日、明日、明後日の間に、すると同じことが私たちは経験させられることであります。その時にキリストと共に苦しむ方、キリストと首輝を共に追う方を選んでいくことができますよ。そのことを通して私たちは、神様の恵みを経験し、キリストの深い平安を、上から召してくださる神の栄光の冠を与えられることを感謝をいたします。イエス様がどうぞこのことを深く悟らせて、私たちの一歩一歩の歩みを導いてください。霊の目を開いてくださるようにお願いいたします。尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。